Konnichiwa. Welcome to Learn Japanese with Masa Sensei. Today we have a special guest, Taka-san. So, Taka-san is working in Japan. So today we will ask, how is the working life in Japan? Taka-san, konnichiwa.
Konnichiwa. Minasan, konnichiwa.
Konnichiwa. Taka-san は日本に帰化した外国人なので、日本人になったということですよね。日本に帰化してどのぐらいですか？
あ、今年は3年目ですよ。
あ、3年目ですか。じゃあ今は日本の会社で働いているんですか？
そうです。日本にある会社なんですけれど、外資系という会社です。
あ、外資系、つまり、その本社が海外にある会社のことですね。
そうです、うん。うちの会社だと本社はヨーロッパにあります。
あ、ヨーロッパにあるんですか。じゃあ今までもず、その外資系で働いていたんですか？
去年の3月から、うん、今の会社で、働き始めました。
あ、そうなんですか。
その前にずっと日本企業で働いてました。
あ、そうなんですか。日本の会社ってとても独特な文化があると思うんですけど、特に外国人だったからいろいろ大変なことがあったんじゃないですか？
はい、確かにありますね。
うん、そうですか。じゃあそれについて今日はいろいろ聞いていこうと思います。はい、まず日本の会社の勤務時間、働く時間ってだいたい何時から何時までなんですか？
私は知ってる限り、ほとんどの会社の、勤務時間は9時から、6時までですね。ただ私は、そうです、私は、この会社の前に勤めた会社は、8時から、5時まで、でした。ただ、私は会社の中に一番若い人で、そして新人だったので、うん、8時の15分前に必ず、会社に到着しないといけなかったですね。
なるほど。勤務時間はじゃあ8時から5時までとおっしゃいましたけど、その後はもうすぐに帰れるんですか？
ほぼ毎日、すぐ帰れるんですけど、
うん、
もし例えば会議があったり、そして翌日大切な会議があったりとかだったら、必ず事前に書類を、用意 しないといけないとか、うん、そうですね、もちろん残業時間もあったんですね。うん、ただ ほぼ毎日、残業するわけじゃないですね。
そうなんですね。なるほど。例えば残業があった日は、大体何時ぐらいまで仕事をしていたんですか？
もちろんその仕事の量に、よりましたね。例えば、当時、海外とやり取りしてて、もちろん海外と日本の時間が、時差があるんじゃないですか。
うんうん、
必ず、ちょっと長く、時間で、会社に行って、うんうん、その時は、8時まで残業しました。
うん、ああ、そうなんですね。なるほど、なるほど。例えばその残業の後に飲み会はなかったですか？
飲み会は、週1回、2回 ありました。飲み会っていうのは、うちのその会社だと毎週の金曜日、
うん、
あったんですね。
そうですよね。花の金曜日って聞いたことありますか？はい、花金。
そうです、そうです。いつもみんなに言われてましたね。
そうですか。そうですよね。日本の会社の人は金曜日に飲み会に行くことが多いですよね。
う
ん、
そうです、うんうんうん。まあ私はその時はすごく、困ってたっていうのは、私は自身で、自分で、酒飲まないので、
あ、
すごく困ってました。
そっか、そうですよね。お酒飲めないけど飲み会に行ったら少し飲まなければいけないですよね。
そうですね。上司か、社長 と飲み会すると、酒を注いでくれたら飲まないといけないんですね。
そう
そ
で
れ
す
はもしかしたら、尊敬、方法の一つ
ね。
じゃないかなと思います。
まあ確かにそうですね。まあそこでお酒を断るのはちょっと失礼ですから、まあ、少し飲まないといけない文化がありますよね。それと、タカさんは前は外国人の、国籍だったそうですけど、何かこう日本の会社で働く中で差別とか経験しましたか？
当時は差別はなかったんですね。ただ、差別と人種によって差別じゃないんですけど、もしかしたら年齢の差別なのかなと思ってました。というのは、新人で一番、そして、会社の中に一番若い、社員で、例えば苦情があれば、なかなか聞いてくれませんでした。
ああ、そうなんですか。例えば、どんな苦情を言っても聞いてくれなかったんですか？
例えば、ある仕事の難しさがちょっと、本当に我慢できなくて、あと、あるお客さんとやり取りはすごく辛くて、そういうくじをあまり聞いてくれなかったんですね。ただいつも言われたのは、新人なので慣れなきゃとか、それは当然だよみたいな、話があったんですね。
ああ、そうなんですか。もうだから、まあ、辛い時はもう我慢しなさいと言われていたっていうことですか？
そうですね。もちろん直接言われなかったんですけど、でもそういう雰囲気がそうですね、感じることができました。
ああ、そうなんですか。確かにこの日本のその雰囲気を自分で感じて、みんなと同じようにしなければいけない文化っていうのはありますよね。
そうですね。だから例えば、日本の、外資系か、日本企業、問わず、必ず空気を読むという、スキルがないと大変ですね。
そうですね。これ空気を読むって、まあ、英語で翻訳すると何になるんですかね。
英語で確かにあるんですけど、
おお、
もしかし
なん
た
て
ら、
言うんですか。
feel your surroundings なのかな。
Feel the
to
surroundings です
feel
か。
To feel the surroundings, test to test the waters, to be aware of what is happening. そうなのかな？
なるほどね。そうですね。確かに、まあ、日本語のその、直接の、翻訳は、to read the air になりますけど、まあ、少し変な言葉ですけど、まあ、日本では一番、まあ、大事な、ことの一つですよね。こう空気が読めない人は、こう、同僚の中でも少し目立ってしまうと
そうですね。
か。例えば、その最初に、こう、日本に来て働き始めた時、何かこう空気が読めない経験をして、それで何か困ったとか失敗した経験ってありますか？
実はなかったんですね。
おお、すごいですね。
もしかしたら、そうですね。アジア人なので、もしかしたら、日本だけじゃなくて、一般的に言うと、アジア人は空気を読むというのは、もしかしてもう慣れてると思いますね。生まれてから。
例えばこの日本の会社で、一番どういう時に空気を読まなきゃいけないですか？
私、経験の中に、もしかしたら、今、勤めている会社で、例えば、日本人のお客さんと、契約書の内容を、交渉するとき、言い方は注意しないといけないですね。必ず、例えば、もちろんみんながマスクをつけてるんですけど、でも、お客さんの目をちょっと覗いてみて、相手の表情をちょっと見ないんじゃないですか。それもちょっと、空気を読む そして、例えば何か言って、そして相手のどのように返事してくれるか、それも注意しないといけないんです。
ああ、そうなんですね。直接言わないですから、その相手の目の、目とか、あと相手の、その話し方とかから空気を読んで自分で考えなければいけないということですね。
そうですね。なので、日本人のお客様と、会議するとき、必ず言い回しっていうのは そういうスキルも、まあ、もちろん、その空気を読むスキルだけじゃなくて、言い回しっていうスキルも、すごく役に立つと思いますね。
そうですか。言い回しって英語だと何て翻訳しますか？
Expression, phrasing, wording なの
ああ、
か
な
な。
るほど。なるほどね。言い回しによって交渉の時に何か違う結果になったりするんですね。じゃ
そうです。
あ。そうですか。あと、日本の会社ってどういう服装だったんですか？
映画と、テレビ番組で、もちろんみんなが見てるんですけど、そのスーツですね。
ああ、スーツですか。
夏の時は、クルービーズという、スーツもあります。シャツの袖が短くなるスーツですね。
ああ、そうですか。少しじゃあ、冬に比べて少し軽くなるんですね、夏は。
そうですね。軽くなって、すごく、もっと涼しくなる、服装ですね。でも、私の経験を見ると、日本の夏はすごく、まあ、時刻ほど 暑くて、無理でしたね。クルビズでも、本当に無理でした。
クールビズでも暑いですか。
暑いですよ。
そうですか。これ男性はスーツを着なければいけないですけど、女性の場合はどうなんですか？
女性の方は、OL のような服装の限り、そうですね。何でも、聞けると思いますね。それは私の印象ですね。
確か
あ
に女
と、
性はスーツ着てる人はあまりいないですよね。
あまりないですけど、でも、不動産とか、そして、ファイナンスで、働いてる女性は、スーツを、着る女性もいますね。見たことあります。
そうですか。業界によって違うんですね、じゃあ。
そうです。
そうですか。あとは、上司との関係ってどうだったんですか？何か上司と話すときは、こういうことしなければいけないとか、こういう文化が少し驚いたっていうのはありますか？
ありますよ。日本文化っていうのは、礼儀正しいっていうイメージが出てきますね。部下から、上司に、話すとき、必ず敬語を使用しないといけないです。敬語を、使わなければ、もう失礼だと、判断されることが、当たり前だと思います。
そうですよね。しかも、
そうです。
普通の敬語だけじゃなくて、尊敬語と謙譲語もちゃんと使わなければいけませんよね。
そうですね。
そう
でで も、
す
そ
よ
れ
ね。
は、会社に、入社する前に必ず練習、しなきゃいけない、スキル、だと思いますね。勉強しないと、すごく難しいと思います。
確かにそうですね。尊敬語、謙譲語って、普通の友達との言葉と全然違いますもんね。
全く違います。全
全
く
く
違いま
違い
す。
ますよね。じゃあ、タカさんも結構勉強したんですか？
日本語の先生と、ずっと勉強してて、3年間ずっと、まあ、会社でずっと使ってて、なんとなく、そうですね、うまくできるように、なってたと思いますね。
そうなんですね。なるほど。あとは上司との関係で言うと、例えば自分がそう思ってないのに上司を褒めなければいけないとか、そういったこともありましたか？
そうですね。 特に、秘書、秘書の方は、ほとんど女性じゃないですか。
そうです
そ
ね。
して上司が、出社して、秘書か、他の女性の社員がいつも褒めてあげますね。例えば、ああ、社長、今日は、社長の、服は素敵ですね。例えば、ネクタイはすごくカラフルですね。とか、私にとってすごく褒めるかどうか、気持ちがすごくおかしくて、でも、私にとってそれは、ごますり？ごますり？
ごますり。いい言
じゃ
葉が
ない
出
か
ま
な
し
と思
た
いま
ね。
す。はい。
そうですね。ごますりっ
はい。
て、これはは じゃあ
い。
英語で翻訳すると何になりますか？
英語で言うと、ちょっと悪いんですけど、
はい。
to kiss ass, to suck up っ
ああ、そう
てい
なんですか。
う言葉です。はい。
ああ、なる
で
ほ
も、
ど
それ
ね。
は、日本だけじゃなくて、まあ、世界どこで、働いても、そういうコマスリ、することは、まあ、確かに起きてますね。日本だけじゃなくて。はい。
そうですね。
は
まあ
い。
でも日本はは
い。
特に、ちゃんとごますりをしなければ、まあ、関係が悪くなる。そういったことはありますよね。
そうですね。でも、それより、もしかしたら、社内のランキング、コマスリしないと、もしかしたらずっと同じポジションで残ったままだと思いますね。はい。
そうか。昇進した人は、やっぱりごますりをし
そ
な
うい です。
と、昇進できないっていうのは確かにそうですね。いや、今日はいろいろお話が聞けてよかったです。高さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。じゃあ、これからも、仕事頑張ってください。
ありがとうございます。ポッ
あ
ド
り
キ
が
ャストも、ご活躍、
と
頑張ってください。
う。ありがとうございます。それでは、ありがとうございました。バイバイ。